太宰治作。返事。拝服。長いお手紙をいただきました。縁というのは妙なものですね。なんて、こんなことを言うと非科学的だと言って叱られるかしら。うるさい時代が過ぎて2、3日ほっとしたと思ったら、またうるさい時代がやってきました。縁などというのは迷信である。必然的と言わなければならぬ。なんて、一言一言咎められる、あの右翼の厄介以前の左翼の厄介時代が、また来るのかしら。あれももう私はごめんです。あなたも作家、私も作家。けれども、今まで一度も会ったことはなし、またお互いにその作品を一度も読んだことのない者同士がふっとしたことで、こうして長い手紙を交換する。縁と言ったって構やしません。この度、私の惜別が橋になって、あなたから長いお手紙をいただきましたが、私は大変嬉しかった。あなたのお手紙の文面が優しく正直なのも大きな喜びでありましたが、それよりも何よりも私にはあのお手紙の長さがありがたかったのです。本当にもうこの頃はお互い腹の探り合いで、10年来の友人でも曖昧なことをちょっとだけ書いてよこして、あなたみたいに長い手紙を書いてはくれません。何も用心しなくたっていいじゃないか。私が末司令に密告するわけじゃあるまいし。今日はあなたのお手紙の長さに感奮し、その返礼の気持ちもあり、こんな馬鹿正直の無警戒の手紙を差し上げることになりました。私たちは程度の差はあっても、この戦争において、日本に味方をしました。馬鹿な親でも、とにかく血みどろになって喧嘩をして、配色が濃くて今にも死にそうになっているのを、黙って見ている息子もエクセントリックではないでしょうか。見ちゃいられねえというのが私の実感でした。実際あの頃の政府は、馬鹿な悪い親で、大博打の尻拭いに女房子供の着物を持ち出し、タンスは空っぽ。それでもまだ博打をよさずに、焼け酒なんか飲んで、女房子供は飢えと寒さにひいひい泣けば、うるさい。亭主をなんと心得ている。馬鹿にするな。今に大金持ちになるのにわからんか。この親不孝者どもが。など共感して手がつけられず、私なども雑誌の小説が全文削除になったり、長編の出版が不許可になったり、情報局の注意人物なのだそうで、本屋からの注文がぱったりなくなり、そのうちに2度も罹災して、いやもうひどい目にばかり遭いましたが、しかし、私はその馬鹿親に、孝行を尽くそうと思いました。いや、妙な美談の主人公になろうとして、こんなことを言っているのではありません。他の人も、大抵そんな気持ちで、日本のために力を尽くしたのだと思います。はっきり言ったっていいんじゃないかしら。私たちはこの大戦争において、日本に味方した。私たちは、日本を愛していると。そうして日本は大敗北を喫しました。まったく、あんなありさまでしかもなお日本が勝ったら、日本は神の国ではなくて魔の国でしょう。あれでもし勝ったら、私は今ほど日本を愛することができなかったかもしれません。私は今この負けた日本の国を愛しています。かつてなかったほど愛しています。早くあのポツダム宣言の約束を全部果たして、そうして小さくても美しい 平和の独立国になるように。ああ、私は命でも何でもみんな捨てて祈っています。しかし、どうもこの頃のジャーナリズムはいけませんね。私は大戦中にもその頃の新聞、雑誌の類を一切読むまいと決意したことがありましたが、今もまたそれに似た気持ちが起こってきました。あなたの大好きな魯迅先生は、いわゆる革命による民衆の幸福の可能性を懐疑し、まず民衆の啓蒙に着眼しました。また、かつて私たちの敬愛の的であった、田舎親父の大政治家レニンも、常に後輩に対し、勉強せよ、勉強せよ、そして勉強せよ、と教えていたはずであります。教養のないところに、真の幸福は絶対にないと、私は信じています。私は今、ジャーナリズムのヒステリックな叫びの全部に反対であります。戦争中にあんなにグロテスクな嘘を盛んに書き並べて、今度はくるりと裏返しの同様の嘘をまた書き並べています。講談社がキングという雑誌を復活させたという新聞広告を見て、私は列国の教養人に対し、冷や汗をかきました。恥ずかしくてならないのです。どうしてこんなに傲岸無知なのでしょう。カルチベートされた人間は照れることを知っています。レニンはとても照れ屋だったそうではありませんか。ことに外国からやってきた冷やかしの客、例えば松岡とか大島とかいう人たちに対しては、まるでもう処女のごとくはにかみ、顔を真っ赤にしたという話を聞きました。松岡などに会ったら、多少でも良心のある人なら、誰でもヘドモドしますよ。それを当の松岡は、これは例え話で事実談ではありません。レニンに呆れられているということにも気づかず、なんだ、レニンってのは噂ほどにもない男だ。我が輩の眼光に押されて、しどろもどろではないか。育児がない。と断じて、悠然と引き上げ。ああ、やっぱりヒットラーに限る。あの颯爽たる勇姿、動作の俊敏、天才的の予言、などというバカなことになるようですが、私はそのヒットラーの写真を拝見しても、全くの無教養、ほとんどまるで、床屋の看板のごとく、人丹の広告のごとく、我と我が足音を高くする目的のために、長家のかかとにこっそり鉛を詰めて歩く類の五丁上がりの山師としか思われず、私はこのことは大戦中にも友人たちに言いふらして、そんなことからも私は情報局の注意人物というわけになったのかもしれません。はにかみを忘れた国は文明国でない。今のソ連はどうでしょうか。今の日本の共産党はどうでしょうか。私たちの魯迅先生が今生きていたら何と言われるでしょう。また、プーシキンの読者だったあのレニンが今生きていたら何と言うでしょう。またまたイデオロギー小説が流行るのでしょうか。あれは大戦中の右翼小説ほどひどくはないが、しかし小うるさい点においては、どっちもどっちというところです。私はリベルタンです。束縛に反抗します。時を笑顔のものを嘲笑します。だから、いつまで経っても出世できない様子です。私は今は保守党に加盟しようと思っています。こんなことを思いつくのは私の宿命です。私はいささかでも便乗みたいなことは照れくさくてとてもダメなのです。宿命といい、縁といい、こんな言葉を使うと、またあのヒステリックな科学派、または必然組が咎め立てするでしょうが、もう今度は私も怯えないことにしています。私は 私の流儀でやっていきます。汝ら己を愛するがごとく、汝の隣人を愛せよ。これが私の最初のモットーであり、最後のモットーです。さようなら。またお暇の折にはお便りをください。しかし、妙な縁でしたね。お大事に。ケイグ。